でいっぱい、まるまるタッチ。小森こどもクリニックライフコーディネーターの千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回は、脳のパフォーマンスを上げるため、それから免疫力アップのためにタンパク質が大事になってくるよ、あとね、脂質の話も言いましたが、今日はこれプラスのお話ということでいいですか？
はい、今日はその中でさらにちょっと免疫の話を前回させていただいたんですけれども、免疫をもっとこう上げたいとか、いう方にちょっとこう今日はビタミン D、ビタミン D ですねの話を、ギュッとしていきたいと思ってます。ということで、じゃあビタミンって D ですね、ビタミン D って、必要な、どういう状態の時に必要なのなんですけれども、例えば今の2月の時期ですね、さあ花粉の時期が来ますね
さあやってきますね、
花粉症の時期がやってきます、なんと、ちゃんとしっかり、ビタミン D、足りてないと、このアレルギー症状があるんです。花粉症や鼻炎などのアレルギーがある方とかと、そもそも免疫力が、ちょっと下がってて、って、なんかいつも風邪ひいちゃう方。あと、例えば、室内で過ごす時間が多い方とか、あとこう、気分が落ち込みやすい。あと、下痢や便秘、ちょっと胃腸の症状ですね。ある方とか、あと、魚をあんまり、ちょっと食べることが少ない。で、あとも、成長期である、今、現在、成長期のお子さんを持ってるとかね、成長期の方が、あと、妊娠をこれから希望してる方とか、あと、実はちょっと骨折しやすいんですとか、あと、今後、骨粗鬆症を予防したい方に、ぜひね、ビタミン D っていうのはおすすめではあるんですね。え、こんなにいい？みたいな。けども、まずなんですけど、今の現代人って、実はビタミン D が相当低いっていうデータがあるんですね。十分に足りてるんだけれども、本当により良い健康状態、今の、先ほど、鼻炎があったりとか、ないまでにこう持っていきたい人に対しては、ビタミン D の量って少ないっていうのがデータであるんですね。もう最低ラインの満たされてますが、今の現代人さ超最低ラインなんですけど、やっぱそれ以上低いと、やっぱり風邪ひきやすかったりとか、ちょっとなんか慢性的な病院があったりとかあるんですけれども、なんですけれども、とにかくもう現代人はビタミン D が少してて、でもう一つの要因として、日焼け止めを塗りすぎちゃって、やっぱりある程度のその、紫外線を浴びることで、このコレステロールからビタミン D って合成されるんですけれども、塗ってしまうと、それがちょっとシャットアウトになってるので、もちろんその当たりすぎて、長時間当たりすぎて、癌になってしまうとか、あったりもするんですけども、程よくってやっぱりバランスってすごい重要で、程よくやっぱり一日、10分程度は、日の光を浴びてっていうのが、よりね、ビタミン D の生成にはつながってきます。なので、やっぱりこうやって日焼け止めとか日傘とか、完全シャットアウトしすぎちゃうと、やっぱりこの自分たちのこの人間の体により良くするためのビタミン D っていうのが、なかなかこう十分に満たされないっていうのが、今の現代人悩ましいところになってくるんですね。それでなんですけれども、じゃあ改めてじゃあどうすればいいのっていうところにはなるんですが、まずですね、あ、そして今、2月ですよね。で、2月は冬なので、夏よりさらに日照時間も少なくって、さっきこういう方にビタミン D おすすめですっていうところなんですけれども、気分が落ち込みやすいっていうところがまさにそうで、冬季うつっていう言葉があるぐらい、ビタミン D が少ないと、ちょっとこう、 冬季うつになりやすいですよっていうのが、もうこれはデータとしてあるんですね。なのでやっぱりこう、東北地方とか、こう日本海側とか、日照時間が少ないとちょっと鬱な人が多いっていうのがまさに、そういうデータなんだろうなっていうのが、示唆されるっていうところは感じます。じゃあ、改めて、どうやってビタミン D って取っていけばいいの？なんですけれども。まず、日光浴をしましょうね。っていうのが、
日光浴。
まず日光浴。
程よい。
そうなんです。でも日光浴って、もちろん、ほんとまあ10分から15分程度に程よく、まあお散歩がてらとか、もちろん、朝起きたらカーテンを開けるっていうのがね、また、睡眠のリズムを整うことにもなっていくんですけれども、実は、まあビタミン D の、しっかり、確保する、いいきっかけにもなるので、まず朝起きたらカーテンを開けて、朝だと感じて、ちょっと、日の光に当てるってことにしていきましょう。で、次なんですけれども、さあ皆さん、じゃあ今からできる食事っていうところをぜひね、伝えていきたいんですけれども、今日はより良くするための食事の、どのくらい取ったらいいかなんですけれども、まず、鮭。
鮭。
鮭ビタミン D が豊富です。鮭いいですね。鮭、1日に3切れ。
鮭でいいんですか？
鮭、1日に3切れ。でも実際、1日3切れって 難易度高いので、本当、例えば鮭フレークとか、お子さんとか、か
いいで
けて
す
あげ
ね。
る。あと、しらす。
しらす。
しらすも、大体は270グラムって超多いんですけれど、
いっぱいですね。
理想です。理想。そのぐらいちょっと取るのに必要なんですよ、みたいな話なんですけど。ビタミン D。で、まあ、目標量、5000IU っていうちょっと目標があるんですけれども、に対してどのくらい食べるかっていうちょっと話で、270g、しらす干し、食べるなら必要ですっていうのと、あと、代表的なのが、あと、キクラゲ。
だけにもあるんですか。
キクラゲも。ビタミン D。で、乾燥のキクラゲが、よりビタミン D がちょっと豊富に含まれてるっていうのがあるんですけれども、150g も食べないといけないっていうのが、
乾燥で
そうなんです。大変。っ て
大
いうと
変。
ころがあるので、まあ、もちろん、そういう、まあ、食材が、まあ、ビタミン D が豊富なんだっていうのも今日皆さん、知っていただければなんですけれども、改めて、じゃあ、ビタミン D 取るとどうなるかっていうので、まず、骨の健康維持になるっていうのと、ね、やっぱり、女性の皆さんとかね、骨粗しょう症、ね、これから、お母さん以降の方はね、やっぱりこう気にされる、くる、ちょっと年齢層にもなってくるので、ぜひね、お母さんも含めて、ビタミン D である、ね、意識しましょう。で、これでね、骨の健康維持、ね、強化していけたらいいですね。あと、今ね、受験生であったり、そもそも冬の時期だから、風邪をひきやすいってところもあるので、ぜひね、風邪予防としてね、免疫機能の調整、ビタミン D は、働きとしてあるので、取り入れてたら、ベストだと思います。ね。しらすとか、ほんと、ほうれん草あえとか、あと、チャーハンとかね。卵としらすのチャーハンとか、すごい、タンパクとカルシウムとか いろいろ含めて、おすすめは私はしております。あとですね、もちろん、成長期、なんでビタミン D が必要なの？なんですけれども、細胞がまあ分化して、また成長の調整をしていくっていうのがビタミン D の働きではあるので、やっぱりこの成長期って本当、分化して、なんとかして、って、いろいろもう細胞分裂、さらに、ね、 中高生とかね、本当必要だと思いますし、もちろん小学生、幼児さんのお子さんも含めて、成人になるまではしっかりね、ビタミン D も取っていくっていうのが必要になります。で、あと私とか、よく言う、血糖値のこの乱高下が激しい人ではあるんですけども、まあそういう方に対してもビタミン D ってこの血糖のコントロールを、ガッてならないように調整していく働きもあるのでね、ちょっとこう血糖がちょっと乱れやすい方とかは、ビタミン D も、意識されるといいという、ことがあるので、ぜひね、ちょっとこう、まあ冬だからこそ、物理的に、ビタミン D ちょっと足りてないなというのが、日本の皆さん冬過ごされるとあると思うので、ぜひね、ビタミン D、意識して、鮭とかシラスとかね、あと、干し椎茸とかもね、良かったりするので、
しいたけですね、はい。
煮物とかね、入れていただいて、鶏肉と、まあもちろんちょっと根野菜入れていただいて、あと、干し椎茸すると、まあ、タンパクも取れ、ビタミン D の干し椎茸。もちろん、干し椎茸なのでビタミン D の他に、食物繊維とかもね、豊富であったりするのでね。ぜひ皆さん、ちょっといろいろお食事、に取り入れてみてください。
はい、ビタミン D についてね、今日お伺いしてきたんですけれども、もちろんお食事で取るのも大事なんですが、どうしても取れない方っていうのはサプリメントでもいいん
そう
で
です す
か？
ね。サプリメントもぜひね。まあ、いろんな市販のものを売ってると思うので、まあ、ちょっと、まあ、ご自身で、探されても大丈夫なんですけれども、まあ、当院、小森子どもクリニック、栄養外来やっていて、病院ではしか出せないちょっとサプリメントも、栄養外来で提供したりしてるので、ちょっと何を飲ませればいいかちょっと怖いっていう親御さんもいらっしゃるもするので、ぜひね、ちょっと調べていただいて、お問い合わせいただいてもよろしいかなと思います。
はい、お問い合わせ方法はどうしたらいいです
そうで
か？
すね、小森子どもクリニックの、LINE をちょっと検索していただいて、もちろんお電話でもお問い合わせいただいて大丈夫ですので、ぜひちょっとご興味ある方はお問い合わせください。お願いします。
はい、ぜひね、参考にしてみてほしいなと思います。ということで、今日は免疫力アップビタミン D についてお伺いしてきました。千秋さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。